ゲストコーナー。
ゲストコーナ
ーまあ、ということで、はい、じゃあ、ゲストコーナーになりました。今日のゲストはですね、坂東弘之さんをお招きしております。どうも、こんにちは。
あ、こんにちは。おはようございます。
おはようございます。
はい。
まあ、で、ブラジルはまだおはようの時間でございますので、
そうですね。
おはようございます。
はい、
今日は、松本さんの奥さんの、インターネットラジオにご招待いただきまして、
はい、
誠に嬉しく思っております。どういうことを話させていただいていいか分かりませんけども、
はい、
一応私の、ブラジルへ来てからの46年間半の、
はいはい、
過去をたどった道を少しずつ話させていただきたいと思っております。
はい、ウイスキーの方はもう自由に飲んでいただいて結構なんで、リラックスした形で、ウイスキー自分、
朝からもウイスキーシーバスをいただいて、いい機嫌になっております。そうでないとね、なかなか話もできないわけです。それは元気な人の薬というお話で、病人は飲んではいけません。私は、
何歳ですか？
67歳、あとね、
うん、
2週間したら68になるんですよ。
あ、昭和何年生まれだ？じゃあ、
生まれたら12月31日ですよ。
すごいじゃん、大晦日に生まれたんだ。
それでね、お正月があったり何かして、
うん、
席は 1月の10日になっています。
あ、はいはいはい。
だけど、生まれはもう牛年ですね。まあ、のんびりとね、太ったら皆さんに食べられる動物なんですよ。
あ、何県のご出身なんですか？
私はね、徳島県。
あ、
現在合併して阿南市になっています。阿南市の椿町、
うんうんうん、
海岸線から4キロ、港から4キロ離れたところで農業をしておりましたけども、
うん、ご長男さん、
私は、はい、それで私はブラジルという国で、
うん、
大きな農場を持ってね、
うん、
牛を飼って、
うん、
まあ、牛たちですから牛を飼って、一部の農場に果物を植えて、
うん、
もう、まあ、夢、幻の心でね、行きましたけど。
阿南はみかんとかがあるの？
阿南はね、うん、まあ、タケノコの方が多いんですね。
タケノコの里なんだ。
台風多いですからね。
へ、
果物難しいですよね。
山、
私のおじいさんなんかは山あいで梨を植えておりました。
うん、
梨
あ、梨ね、
果物のね、
はいはいはい、
ベーラ、
うん、
風が来ないところにね、台風が来ないところでね、
うん、
それでも台風が来たらね、
うん、
朝起きてね、
うん、
落ちとったやつはおじいさんくれるわけですよ。
へ、
朝早く起きて、
うん、
梨を落ちてないか探してね、
うん、
上の木をもぐのは怒られますけど、落ちとればね、
うん、食える、
うん、そういう時代がありました。
へ、
で、私はね、日本のことよりかブラジルとにかく行きたいと、
うん、
一つの夢もあったわけですけども、
はい、
ね、
何歳の時にからブラジル、
21歳の、時に来ましてね、今46年半ですよ。
ブラジルに行きたいと思ったのは何歳ぐらいからだったんですか？
二十歳ぐらいでしょうかね。その頃からブラジル行ってみようかなという気がありました
。それはもうブラジル
宣伝がありましたのでね。
あ、宣伝があったんだ。
で、これはブラジルいいなと思ってね。
うん、
まあ、アマゾンの原始林のようなところを想像して、ブラジルに来たわけですけど、
坂東さんはコチア青年というシステムで制度で来られたんですが、はい、ちょっとコチア青年について松本さんの方から簡単に説明してください。まずはコチア農協というのがこっちにあったんですよね、うん、南米最大の農協組合の名前だったんですけど、市の名前でもあるんですけど、
このコチア青年という制度はですね、1955年にですね、こちら の、 大手の産業組合、農業産組合ですね、そのコチア産業組合というところが、連邦政府、ブラジルの連邦政府の移植民意というところで結んだ、日本国籍を有する、1500名の移民をブラジル国内に導入するための約定書に基づき具体化した、単独青年雇用移民の通称ということになっているんですけども、で今までに、2508人が来られてですね、でそれぞれ日本の各県の農協が受け入れて、でそれのこちらのコチア青年、コチア産業組合がですね、その受け入れ団体として、まあ、いろいろやっていったというような、まあ、システムで来られたんですけども、
じゃあ当初バンドさんもブラジル来て農業やったんですか？
はい、やりましたですよ。
何やったんですか？
一番最初ね、ブラジルへ来た時には4年間農業を従事しなきゃいけないというブラジルの法律がありますので、現在もありますね、
うんうん、
だけどもなかなかそれを完璧に、4年間やるという人は現在はほとんどいないと思います、
うん、
ね、私は真面目に、まあ、4年間百姓をやったわけですが、
どこで
まず最初にね、うん、日本でいうはね、昭和34年だったと思います、うん、1959年4月23日にね、
うん、
アメリカ丸でサントスに着きました、
うん、
その後パトロンですよね、
高知の雇用主ですね、
高知県のパトロンのところで入りましてね、まあ
どこです
か、サンベルナードカンポチでね、ブラジルではボクスワーゲンの会社が、ありますけども、ね、あれの昔はね、1年ぐらい前にボクスワーゲンの会社が設立したところ、それの正門の前を通って奥に入ったところです、
うん、これ何作ってらっしゃったんですか？
パトロンはね、じゃがいもとかね、いわゆるバタタですね、レポーレってカンランね、日本語はいいですね。これ日本語の、はい、の方がいいですよ。
はい、ね、日本語の方がいいです
。キャベツとかね、
とか
大きなものすごく大きな、日本の方は知らないと思いますけど、大きなかぼちゃ、細長いかぼちゃね、一つが15キロも20キロもあるようなかぼちゃ、そういうものを作っておりました。で私はね、主にじゃがいも作りの方に従事させてもらいましたけども、
はい、
とにかく朝、5時半頃が来たら起こしてくれましてね、そして夜はもうお星さんがキラキラする頃まで、じゃがいものを掘り起こしたものを拾って、
はい、
袋詰めにしたりね、それを若い者が、私たちいわゆるこちら青年としてきた連中が、
うん、
5人おりましたから、
あ、一緒、
その連中がね、はい、一緒になって、60キロの芋、じゃがいも、バタタって言いますけども、
はい、
それをトラックの上に6トン、昔は6トン車ぐらいが大きい方の、トラックでありましたけどね、それに積み上げると、もう頭も首も全部土もほぐれてね、そしてから晩ご飯食べる、風呂に入るのは私たち一番後だったですよ、みんな家族が先に入ってね、私たちは一番後ろ、最後に風呂に入ってやった、ドロドロの水ですよ、まあそれでもこの風呂もドラム缶切った風呂だったからね、それでもまあ私たちは頑張ってきたんですよ、そういうところでね、生活しました。
戦前移住者の家ですよね。
そうです、戦前の
成功してる方ではあったんですよ
ね、あの時代はあの人も成功してましたけど、もう正しいご飯だけは十分食べさせてくれました。
あ、
大きな入れ物にご飯、とあれからおかずですよね、じゃがいも切ったり、それのカルネセッカって言ってね、肉を干した硬い
干し肉ですよね、
それと そういうものを混ぜて炊いた、うん、おかずですよね。
うん、
で私たちはねもう仕事を朝からもう早くから遅くまで夜遅くまでやるもんですから、
うん、
もう大きな入れ物にいっぱい山盛り積んでね、
うん、
食べよったですよ。
うん、
中にはあの同じこちら青年の中でも、
うん、
ものすごくご飯食べるの早いやつ持ってね、
うん、
それを私がいっぱい食べる間に2杯食べるやつ持って
。でもこちら青年の人たちは大体戦後起きてるわけですよね。そしたらもう坂東さんその時点でブラジル永住っていうつもりです
ね。うん、私はもう永住してね、
うん、
いわゆる先ほど言いましたようにファジェンドイルでもなれればね、
うんうん、
あの親を呼んでと、
あ
そういう気があったんですよ。
でじゃあどうぞ4年間その
いやそこではね、
うん、
もう私はねあの腰が日本でもね腰を痛めたもんですからね、
あのお痩せになってますものね、うん、バンドさんはね、
ブラジルに来てあの芋掘りするのね、
うん、
あの今はもう機械で掘っていくけど昔は、うん、いわゆるトグワですよね、
はい、
日本語で言えばトグワ、ブラジル語ではエンシャーダでこう掘ってたんですよ、
はい、
ね、それはもう私の腰にはとても負担がかかってね、
うん、
私はこういう仕事を要せないということで1年で出まして、う
ん、そのバタって1年間やって、うん、5人の中
そのサンベルナード、そのパトロンさんというのは、
うん、
サンベルナードというところに、
うん、
第一農場を借りておったわけですよ、
はいはい、
それでもう一つあの順次合いの奥にね、
うん、
カンポリンポという町があるんですけども、
はいはい、
そこにもまたあの10歩けるぐらい途中借りて、
うん、
芋作りですよね、
うん、あ全部芋なんだ、
うん、で私たちあの新しく来た連中を2人ぐらい2人3人4人連れてね、
はい、
あの芋植えに行ったり芋の何ですか手入れをしたり、
うん、
消毒ですよね、
うん、
したり、
うん、
あの危険な仕事、うん、辛い仕事、
うん、
今の日本の産経と同じですよ、
うん、
ああいう仕事を私たち、やりましたですよ、でも農薬なんかやってもね、
うん、
とても危険ですよ、
そうですね、
あの昔はパラチオンとかね、
うん、
あのなんだかいろんなあの強力な人体にはものすごい害のある、
うん、
薬を散布しよったわけですよ、
うん、
それ何年ぐらいやったの？
そこではねあの、
また
全体で1年ですよ、
うん、
その間にね、
うん、
あのあれですけども、
うん、
その順次合いというところ行った時にはね、あの私たちが寝る部屋はね、
うん、
あの片屋根式で一つの屋根の方は地上にほとんどついてるぐらいのところだったんですよ、
う
ん、で片方の方にはね、あのトラックを入れる倉庫になって、私たちはその旗で寝
よ
ったんですよ、あのちょっとあの、いわゆる日本で言えば納屋ですよね、ところで私その寝る寝台地もはないんですよ、
うん、
あの芋種芋をオランダとかドイツから輸入した薄いあの板で作った箱があるんですよね、それを並べてあの草のベッドで、あの、わかりますね、
わかります、
あのあれ気持ちいいことはいいんですよあれをみんな敷いてね、あの日本から来た青年たちが4人とか6人、ね、寝転ん一緒に寝転んでたんですよ、ところが、うん
うん、
ところがあの家の上、
うん、
土地あの片屋根ですから一つはね、うん、あの傾斜の上の方から、
う
ん、鶏が上屋根の上上がるわけですよ、オスもメスも一緒に上がるわけですよ、あの他の動物に食われないようにね、
うん、
賢いですよ鳥も、
うん、
それがね朝のも5時か4時頃からねコケコッコーって鳴くわけですよもうねもう
やかましいです
ね、やかましいですもうあれ休みなしに泣くですもんね、うん、私らはねそのもうこの頃からねあの目覚めてね、
うん、
で朝の6時が来たらね、
うん、
旗にあるトラックのエンジンをバーンバーンバーンバーンって吹かしてね、
うん、
やるあのやられるわけですよ、
うん、
どうしてももう6時までは
6人は沖縄ならないわけで。
いやでも沖縄じゃない。
そう言ってね、うん、芋掘りして、うん、遅くまで仕事して、
うん、
まあ私はね腰も痛いし、もうこれでは自分は諦めようと思ってね、
うん、
それから電話してね、
うん、
イタリシリカセーラの方へ
行かれて
行きました、
はい、
私はうん、その純ジャイの奥のカンポリンポという町から、
うん、
小さなオニブスに乗ってね、
うん、
もうわずかなお金を持っとったわけですよ。 毎月最低給料の半分くれるわけですよ。
あ、
それをもらっとったから、
うん、
ちょっと貯めとったからね、
うん、
それでバスで純ジャイの町まで来て、
うん、
そこから電車で、
うん、
いや電車って汽車だよね、
うん
うん、そこのサンパウロの中心街まで来て、
うんうん、
それからタクシーでね、
うん、
私よくわからんけど、
うん、
昔マッピンという町店がありました
ね、
うん、あそこの旗にからまたピネールスのこちら産業組合行くチンチン電車がありましてね、
で
タクシーにマッピンマッピンって言ったらね、
うん、
マッピンまで連れて行ってくれてね、
それ
から電車乗って、
うん、
ピネールス行くんですよ。その時は電車もね、
うん、
外側の窓も何もない、全部開けっぱなしの電車だったんですよ。お金を車掌さんが取りに来るわけですよ、乗ったらね、
うんうん、
そんなような電車でね、
うん、
とても悠長な、
うん、
ああいう時代がありましたですよ、
うん、
それがもう時代が進んで電車のレールなんか邪魔になるということで、
うん、
あれをねアスファルトに埋めてしまってね、
うん、
でこちら、こちら組合行って、
うん、
それからピタピシリカダセーラという町の方へ行きまして、
それはこちら産業組合の方の紹介で、
いやいや私がそれ探していた、
それは何をやってる人だったの、やっぱり、
トマトとかトマトとかね、
はいはいはい、
野菜類ですよね、
バタタは腰に来るからと思って、
うんうん
うん、それじゃあ前の道路の方は喧嘩せずに別れたんですか、で
もそれ私はねもう、うん、嫌だって言ってね、
うんうん、うまく、
まあ夜逃げではないけど昼逃げでもう私はもう
日本からはそんなにお金なんて当然持ってこなかったし、二十歳そこそこのね若い、
50ドル日本から来るときはね、
うん、
50ドルは持って行ってもいいと、
うん、
日本の政府はね、
うん、
で50ドルは親父50ドルお金なかったからおじいさんから借りて50ドル工面してくれたんですよ、
うん、
それでまあその昔の話逆戻りになりますけど、
うん、
サントスついた時10ドルぐらい残っとったんですよ。
お40ドルどこに使っちゃったの、
船の中でビール飲んだりそれで、
うん、
サントスついたらね、
うん、
徳島県知事さんがご祝儀って言って目覚まし時計くれたんですよ。私どんなんか知らなかったけど、
うん、
だからサントスの税関、特に、ね、税関審が開けたわけですよ、
うん、
そしてそれがねオルゴールだったんですよ。チリコチリコチリコ今日なりかけてね、
うん、
時代ブラジルでもオルゴール時計ってのは珍しかったですね、
うん、
そしたらそれで文句言うてね、
税関欲しかった
んだ、うん、欲しかったんかな、言葉わからんしね、
うん、
おいでもうしょうがないから10ドル見せたらねそれ取ってね、
うん、
オルゴールは返してくれたんですよ、う
ん、じゃあ取られちゃったんだ、
だからもうサントスでもうお金は全部なくなってね、
あらら一文なしになって、みんなそんなもんだったんです、当時のこちら生なんていうのは、
まあ明日から食べるもんとかそういうことは心配しなかったですよ、
うん、
もうブラジル来ればね、
なんとかなんとか
パトロンっていう人がおってね、
うん、
食べさせてくれるだろうということで、
うん、
私は何にも心配しなかったけど、
うん、
まあ、明日から頑張ってね、
うん、
1ヶ月すれば
最低
給料の半分ですよね、
うん、
今だったらトレジェンダーからセント50円とはくれるんですよね、
150ですね、
それはもう本当に情けない悲しい話ですよ、
1万円以下ですね、はい、
まあそういうことで、
うん、2個目のトマトは何年ぐらいやったんですか、
あそこは1年、
もう1年、
そしたらね、
うん、
私あの今の家内と、まああのまあ、恋人の間でね、
うん、
日本におってね、
奥さんが日本で、はいはいはい、シャキシャキしたね、
ブラジル、行きたいと、
うん
うん、あんたはどうでもいいけど、うん、私はブラジル行きたいんだ
と。あ、奥様が奥様もじゃあ徳島の方
そうそう、
へ
えー、そういうことでね、うん、あったんですよ。
で呼び寄せて、
うん、あの2年やったらあのイタリア政府のパトロンがね、
うん、
あの面倒は見てやるけども、うん、それあの今結婚制度日本であのマストリストがおるんだったらね結婚しろということで、う
ん、でもバンドさんその子まだ23歳ぐらいでしょ、うん、21歳できたってことは
23だったですよ。
若いね。
私もね苦しかった、悲しいし、お金が一銭もないね、
うん、
それから一生懸命、まあ、あのやりましたけども、パトロンがね、
うん、
トマトを植えなさいと、
うん、
で土地も貸してくれてね、
うん、
ただで、
うん、
で種あのいわゆるトマトの種も、うん、肥料も全部そのこちら産業組合から借金
して、あ借金して、はい、
やりましたですよ、ところがそれ、トマトが売れる頃に家内が来るように計算したわけですよ、
うん、
そして家内が来た時に初めて、うん、あの
収穫
第1回の収穫したんですけども、
また
トマトがものすごい暴落、値段の暴落でね、
あ
儲からなかったですよ、う
ん、はいはいはいはい。
で私もねもう一生懸命頑張りましてね、
うん、
もう自分が死ぬかトマトにひっつく虫を殺すかで、うん、農薬をね、使ってね、うん、ってやりましたけども、
うん
うんうん、結局トマトやったり、うん、人参も植えたりしましたけども、
うん、
ダメでね、
うん、何年ぐらいやったんですか農業は。
そこで約1年半ぐらいやりましたね、
はいはい、
まあ、2年ぐらいやったわけですが、1年半やってあとの半年はね、
うん、
これから話しますけども、
うん、
仕事ができなかったんですよ。
なんで
農薬中毒になってね、
それはあの坂東さんが、
私が、
うん、
で喘息になってね、もう、うん、息するのも苦しい、喘息が息するのは苦しいですよね。
そうですね、
もうイタビリカダセーラというところの、
うん、
町に、
うん、
あのお医者さんじゃないよ、薬局屋さんがあったんですよ、
うん、
広瀬さんという方でね、日本人の方で、
うん、
日本語よくわかる2世の人でね、
うん、
でその人のところで喘息の抑える薬を売ってもらっ、いつも売ってもらいやったんですよ、
うん、
そういうようなことでね、
うん、
まあ、子供もこの生まれてまだ間もなかったし、長男ですよね、
はい、
で それその頃にもう私は出ようかということでね、
うん、
計画しよったんですよ、
うん、
途中でこの私は子供がまだ2ヶ月か3ヶ月という頃に、
うん、
まあ、いろんな山の中の体験しましたですよ、
山の体験、
その家内が来るまでの間でもね、
うん、
私一人で山の中でトマトを植えて、
うん、
人参も植えたりね、アボブニンニャって言ったら
カボチャ、
日本語で言うたらズッキーニですよ、
うん、
あれを植えたりしてね、
うん、
やっておりましたけど、それを、うん、そういうものが出荷できるまで、
うん、
生産できるまでの間ね、私は、うん、こちら産業組合で借りて、
うん、
お米だとか、ね、醤油とか、うん、油だとか塩だとか、
うん、
砂糖とか、
うん、
豆とか、
うん、
もう最低限のものを買って生活しましたけど、うん、野菜がないわけですよ、
うん、
ね、20日大根なんか20日でできるような大根を植えたりもしましたけど、その間、
うん、
とにかく野菜類ためにはね、
うん、
この山や原っぱに生えてるもんを取ってきてね、食べましたですよ。
もともと坂東さん日本で農業やってたから、そういう農業の知識はあったんですか、
うんうん、でだけどもこの 最初のうちの資本がね、うん、なかったもんですから、
うん
う
ん、
で結局タンポポとかね、こうあのウサギが食べるもんだったらね、うん、絶対心配ない、柔らかいしね、
う
んうん、牛が食べるもんはちょっと硬いもんもあるけどね、牛はまあ多分ね、
ウサギなんかいたんですか？
ウサギおらんけどもいなかったけども、ウサギが食べるものを食べれば柔らかくて、
大丈夫なんだ、
ね、そういうやつでね、
サバイバル生活みたいな、
ね、あのパトロンがお前たあの卵を食えやって言ってね、うん、持ってきてくれて、中身を食べもちろん食べるけど、あの姉妹が来たらね、
うん、
カルシウムが欲しくなるんですよ。
あ、はいはい、
カルシウム不足でね、
うん、
なんだそのトマテの、あ、トマテじゃない、卵の殻を、
うん、
あのま潰して、うん、あのまあ、くどやね、おくどや、うん、くどやね、
うん、
で、あの薪で火を焚いてご飯炊くでしょ、
うん、
その上のあの金の厚い焼けた上で、うん、それをね焦がして、
うん、
ねべちゃんと、うん、あの殻をひっくりして焦がしてね、
うん、
そいつを手でこすって、
うん、
卵の殻を食べたでしょ。
へえ、はい、でじゃあそういうふうな形でまあきま結構苦しい生活して、奥さんが半年、うん、まあ、子供も生まれて、
うん、
で2年間の後どうなったんですか、
ね、農業の、あの、まあ、話が後先になるんですよ。奥さんがいろいろな話進めてくれるからね、順番に行かなくなってしまった
。ごめんなさい一応なんかね1時間ぐらいを目安と思っているんですよ。あの私たちは全然いいんですけど、坂東さんお時間は大丈夫？
いいですよ、構いません。まああの昔話ですけどね、あのそういうようにしてね、あの来ましたけども、うん、あのあそこはね、あのものすごい動物がおるんですよ。
うん、イタペシ
リカです。蛇、あのジャラクスとかいうね、うん、ものすごい長い1メートル半もなるような大きな蛇がおったりね、
うん、
なんじゃ、あの
そういうのを食べたかった
んです。うん、あのなんな、トカゲ、
トカゲ、はい、
大きなトカゲとかね、いろんなおるんですよ。
うん、
でね、私はそういう時に家内が来てね、あの、うん、ズッキーニが実がなった頃に朝早く取りに行きますよね。その時にね、家内がもう少しね、ズッキーニの実の下にドクロを巻いとったんですよ。それもう少しであのやられるところだったんです。そういうあの蛇にね、やられるところだったんです。そういうこともあるし、
うん、
またはあの子供がまだ小さい時にね、
うん、
あの畑で私たち仕事してると、
うん、
なんだか向こうからね、
うん、
雨が降ってきよる音がするんです。空見たら晴天ですよ、
うん、
それのね、じゃあじゃあじゃあっていう雨のが降ってくる音がするんですよ、
うん、
これおかしいねって言ってね、
うん、
で家の方行ったらね、上の山からね、
うん、
真っ黒いアリの大群ですよ。
アリ？
あれはすごいですよ。
アリって下歩いてるのに、
下歩いてるけどね、うん、あれもうものすごい音がしますよ。雨が降っているようなザーザーは音がするですよ。
何アリ、あの何だっけ
名前知らん、
あの葉っぱこうやって持ってるやつ、
のの小さな、あんまり大きくないですよ。
それ
でこれは大変だっていうわけでね、私はちょうど長靴、家内が日本から持ってくれた長靴履いてましたからね、子供抱っこして、家内にあのずっと外へ持って行かして、子供を連れて行かしてね、私見よったんですよ。長靴には来なかったけどもね、もうあれはねものすごい大群でね、ずっと広い長い帯状で、
うん、
ものすごいあの幅で来るんですよ。
でどそう何か食い荒らしてくるの、うんうん、
ほらあの農作物は食い荒らさない、荒らさないけども、
うん、
私の家におったね、
うん、
あの小さなネズミとかそのバラッタってね、
あゴキブリですね、
ゴキブリ、
はい、
それねもう小さなこの
虫、
うん、ものはねあっちゅう間にも食べちまうんですよ。ものすごい数だから。あれあれっていう間ね、ネズミなんかね、あれあれって見よって靴に来ないから、長靴に来ないからね。
よかったですね。
うん、あれはね、あの、こう、あの、絶対に、あの、障害物避けないんですよ。高い障害物があったら上上がって下降りていくんですよ。
まっすぐしか行かないんだ。
うん、俺はもう、ああ、一度すごい、あれはね、うん、私はもう他の人は体験ないと思うけど、私が話できるだけと思うんですよ。
すみません、幅どれぐらい？
あれね、幅がね、100メートルぐらいあると思います。わ、うん、かりません。
長さじゃ
あ、うん、これの長さわからんの。私はあの子供を抱っこして家内向こうへ連れて行かしてね、うん、そして私は家の中で見よったら長靴見よったら
家の中通っちゃうんじゃ
家の中どんどんこうあの昔の家は、うん、あのこんなぴっちりとやってないでしょ、うん、ね、
土壁は
だから、うん、何もでもこう降りて上がったりするんです。
でちょうどその家があるところがあれの通り道になっちゃった
んだ。通り道だったんですよ。
はあ、ええ、
あれはすごい大群ですよ。
何分ぐらいの時間だったんですか。
半時間ぐらいですね。
30分、
はい、
は
これは最初ね見つけたからよかったです。あれ子供なんか寝かしとったらね、
うん、
どんななったかわからんです
よ、
ね、
食べられ
ない
、
食べられるかもしれない。これものすごい早い。もうバラあのゴキブリなんかのあっちまんないですよ。
でも逆に言うとそういうイラン虫は全部退治され
てる、うん、そうそう、その時はねもう全部私の家掃除してくれたんですよ。
ね、本当に。で農作物が被害なかった。
農作物はね、あの食べないですね。
へ
え、それでねあの1時間ぐらいしょったらもうどっか行ってしまってわからん。
面白いな。
ある日はねあの山の上からね、うん、誰が石転がしたんかなと思ってたんですよ。上からコロコロコロコロでものすごい大きな石転がしたやつがおるなと私は思ってたんですよ、
うん、
ところがあのトカゲですよ。こんな大きなトカゲ、トカゲが上から走ってくるんですよ。
そんなのね、なんかアマゾンの眉唾の話じゃないの。
そしたら私の畑出てきたじゃないですか。そのトカゲ、あれ石じゃなくてトカゲだったんですよ。あれもびっくり、この野郎だ、あれ
本当に、
うん、本当ですよ。
おかげでその大きいの
何だろうかねと思ってね、うん、で私はねトンワン持って追っかけたけど、もう真似はほらとても早いもんね。
跳ねるのトカゲが、
うん、トカゲはもう山から落ちるときはね本当にね、
1匹がそんなに大きいの、
うん、これはもう2メートルぐらい、直径2メートルぐらいあるような大きな丸い石を転がしたみたいな音がしますよ、うん、すっごいねあれ
本当に、うん、それでそいつはどうすんの。
うん、それは脱げてしまった
でもそのアリは一回きりですか。
そのトカゲ、
いやアリ、
アリは一回きり、
トカゲは何回も、
トカゲは何回もあるけど、あのそーっと来るやつがおるのよ。山から転げてくるようなね音を出したのは初めてだったし、ね、それからね、トマトをやってあのダメで失敗だってね、あの人参また植えたんですよ。
うん、
それで私と家内があのこの人参の あれは、うん、あれなんていうんですか、畝、
はい、
ね、
はい、
それ巻いてるやつ草抜きしたり間引きするわけですよね。はい、あの、はい、それであそこにはね武獣っていうのがおりましてね、武獣って言ったらね、はい、あ猿ですよ。
あ、
うん、あれ割と賢い猿でね、それがね、私の住む畑の下の方に大きな木があって、そこにいつも集まるんですよ。
うん、
そしてね製材所があるみたいに鳴くんですよ。あ、木を引くときジャーンって音がするんですよ、機械にかけたら、そういう音がにゃーって言って音がするんですよ。なんだろうかなと最初思ったらね、あの猿がみんなで合唱するわけですよ。うん、でそれを見てみたらね、結構大きいあの猿は、
うん
うん、体長本当40センチか50センチぐらい、
うん、
ある大きな猿ですよ。それがね一緒になってまあ、いわゆる吠えるわけですよ。
うん、
でね
悪さはしないの。
うん、それがまた話になりますよ。
うん、
私はあの家内と2人、まあ、なんかよくこう人参まぶいたり草取ったりしよったらね、
うん、
今日はもうここまでやったから、うん、日が暮れたから、
うん、
で帰って、
うん、
アフリ行ったらね、
うん、
その真っ赤っこ猿が
猿、はい、
何かうまいもんがあると思って来たんでしょ。
うん、
私たちには植えてった人参畑全部ガチャガチャにいってしまってね、うん、もうこれはもうダメだってね、人参もダメだって、そんなことあって、で私はそれで喘息もあったからね、もう毎日ひどくなるしね、もう百姓やめようと、ね、それで伊丹市方セーラの方の広瀬さんという人のところで、薬局行って注射打ってもらうので、はい、 家内と子供を置いといて私が一人出よったんですよ。
うん、
あのほいだらね、もう途中でね苦しくてもうどうにもならんようになってね、
うん、
畑のあの畝の、
うん、
あの、はい、溝に、はい、私ひっくり返ってしまったんですよ。
うん、
足でダラダラになってね、そう言って目が覚めたらね、あの2匹のね、銀キツネが、あの飾うですよ、夫婦ですよ、私の男が来て見よんですよ、
キツネが、
うん、お大きいですよ、あれすごい大きい、うん、あの大きな犬よりぐらいね、尻尾がねものすごいもうふわふわして綺麗ですよ、
へ、
うん、でも銀、本当の銀プラップラッタよね、
うん、
色して、うん、すんごい綺麗、そんなのおってね、うん、私もね目覚めたけどあの時、うん、うわこれはこんなやつに食われたらいかんと思ってね、
うん、心配で見に来たんじゃない
ですか、
うん、でね、幻ではないの、
わからんですよね、私の方見よるんですよ、
うん、
人気が、
うん、
ほいで私がちょっと動いたら向こうに抜けていったけどもね、
うん、
まあそういう時代を過ごしましてね、
うん、
それから農業をやめて、
うん、
こちら産業組合で、ね、働かせてもらうようになりました。
はい、うん、あ、じゃあその産業組合の方で働いて、事務職かなんかですか。
うん、あのね、
うん、
ちょうど4年終わった頃に、4年過ぎた頃だったですよ、
はい、
うん、4年と3、4ヶ月頃に、
うん、
もう私はもう農業からできんと思ってね、こちら産業組合に、月給取りをやろうと、
うん、
体はこんなんだから力のいる仕事はできないと、
うん、
いうことでね、お願いしたら、うん、もういいよと、
あ、
うん、私は農業改良基金の、いわゆる国家地方公務員、それで国家公務員ご給職 の資格があったもんですから、
ね、
うん、で農業の方で、うん、いわゆる農業改良普及員ね、
うん、
でということで働かしてもらって、
はい、
で、農村青年オリエンタドーと、
うん、
いうことで、
はい、
働かしてもらいましてね、
はい、
2年間そこで働きました。
はい、
それはイタペセリカの方ですか。
うん、のそれは
ピネルス、
ピネルス、
ピネルスの方
で、はい、
ちょっとそうしたらですね、今農業の話、音がちょっとビーってなってるんで、ちょっと音楽の方で休憩を入れさせてもらってるんですか。
いいですよ。
そうしたら、その間おトイレ休憩をこの時間に、はいはい、じゃあカニンジこの辺で一つ聞いていただきます。
中に来たんだけど、土産って何買ったらいいのかな。
そりゃあまずコーヒーでしょ
う。うん、それから
男にはやっぱサッカーのユニフォームかな。
じゃあ女の人には。
そりゃ宝石だよ。なんだって原石の出る国だからね。いい石とかいっぱいあるよ。
でもどんなの買っていいかわからないし、騙されたらやだな。
そんな時はリベルダージ駅前のアカシアへ。ブラジル日和を聞いたと言いますと、店長さんからビッグな割引のプレゼントがあります。はい、なんかまたちょっとブーって言ってますけども、いろいろチャットの方も来てくださってますね。ゼロさんがどうもどうも赤い字で、あ、ゾロさんゾロさんは誰です、あのプレゼントを応募してくれるって。ゾロさん、トカゲうまいよって。ゾロさんもやっぱり、ね、
ゾロさんあれですよ、今日は縛れるねっておっしゃって、
絶対熱いとこいるって。ゾロさん、
そうかな。
ゾロさん、ジョーも来てくれて、ジョー元気。
ジョーさん、
ジョー、そろそろブラジルに行く、予定では26かなんか。桜田さんとは会えないね、残念。日本で会ってください。そう、そう、残念、我がいとこ、そう、ちゃんと連れていくからね。あの、無事に来てください。さて、ということで、あと誰が来てくれてるの？
平間さんはなんかね、もう眠いそうで帰りましたけ
ど。嘘、平間くん帰っちゃったの？はい、なんだ、はい、明日早いんでしょうがないですね。さよなら。あとはハッチーさん。そう、ハッチーさん。
カエルのね、うん、ろうそくをね、いただい
て。ありがとうございます。
ありがとうございましたね。
そう、桜田さん、ちゃんと渡しました。はい。はい、ということで、じゃあごめんなさい、ゲストの、バンドさん、ゆっくりと、あの、時間の許す限り、ぜひ面白い話聞かせてください。
はいはい。
はい、それで、
まあ、私の話が面白いかどうか、わかりませんけども、これからまたね、こちら産業組合で働かせていただいて、苦しい、買ったですよ。体も細くなってしまってね、喘息でね、それで、ね、昔勉強したこともね、いわゆる酸欠状態で頭の方がね、もう逆戻りしたような感じだったけども、
うん、
まあ昔、勉強させてもらったことを少しずつ思い出しながら、また自分でも勉強しながら、はい、地方、ほとんど地方をね、はい、回る仕事だったんですよ。
は
ね、何をするんですか、地方回って。
指導員です。指導員ですから、お話ししていくんですよ。まあまあ、安定した月給もらえるようになったのでね、安定した生活ができるようになりました。
はいはい、
そして
こちらに住んだ、
こちらで働いてね、それで、出張手当とかいろいろな余分なお金もね、くれましたので、とても助かりましたですよ。
はいはい。
で町へ出てきて、それから、そういう状態になりましたけども、これはもうこのままおったんではね、月給取りでは、これは私の将来これダメだなと思ってね、ダメになると、思う、そういう気持ちで、あんたもそうよ、小説書きなよ、松本さん、ね、そういうことで、私は
なんで月給取りじゃダメだと思ったんですか。
月給だけでは、上へ伸びていくあれがないですよ。生活は安定しますよね。だけども
成長が
せっかくブラジル来てね、いわゆるファジェンデイロ
を夢見た
なろうと思っていたのに、体が調子悪くなってね、できないんだから、今度はね、街でね、商売する方法を考えようと。
もともとあれですか、そういう商売家みたいなものは、
なかった。
なかったの？
なかったけども、月給取りじゃこれいかんということで、それで、2年こちらの組合で働きましたけども、私は幸いにしてロンドリーナ、マリンガ、マウアという方面の、大コーヒー園、あっちの方までずっと出張も、させてもらったりしてね、ブラジル来てこれは死ぬまでコーヒー園も見れないかなという気持ちもありましたけども、そういうところも行かせてもらった仕事ですよ、ね、でよかったなと思っております。でそれからこちらの組合におってもこれは自分は伸びないからと思ってね、独立して、毛糸編みをやろうと思ってね、
毛糸編み、
体楽だから、
はいはいはい、
機械で編むんですよ。そしてそこで私は自分なりに一生懸命日本の本見たりしてね、
うん、
本を買ったりしてね、
うん、
勉強して自分で勉強して、うん、毛糸編みなんかやりました、
うん、
家内と一緒になってね、
うん、
一生懸命やりましたですよ。
機械で編むやつですよね、
でそれは注文で、
うん、
日本の人に分かるように、うん、寸法を自分で測って、
うん、
やるわけですよ。計算をしてね、
うんうん、その機械はじゃあブラジル製？
日本製ですよ。
で日本から買って、それでじゃあじゃあじゃあじゃあ流行りましたよね、一時昔ね。
そうですよ、一時流行ってね、
うん、
ブラジルも寒い時期があって、
うん、
毛糸も売れたり、毛糸の作ったものも買ってくれたりしてね、
うん、よかったです。
まあまあそれを食べるだけいけたし。
それが何歳ぐらいですか、坂東さん。
私がね、うん、あれから、ね、
30歳ぐらい
29歳頃
そうですね、
うんうんうん、でその頃にね、
うん、
あ、
ごめん、いいえ、はい、どうぞ。
その時にこれだけではこれはダメだと、
うん、
で輸入をやってやろうと、
毛糸編みだけ
ではダメだと、お金はない
け
どね、毛糸編む機械を金松商工なんかに頼んで輸入してもらってね、それを売ったりしたけども、
うん、
なかなか儲からんですよ、
うん
うん、高いもんですからね、現金で払ってくれる人がいないんですよ、
うん、
それから3回5回のゲップで払うとね、
うん、
私あの当時利子も高かったですからね、
うん、
金利で負けてしまったんですよ、
うんうんうん、
そ
う
でね、
うん、
もういよいよダメだなという状態になってね、
うんうん、
それもやめて、
うん、
これだったらね、毛糸を売る、自分はね、ブラジルも冬寒くて毛糸がよく売れたんですよ、
はいはい、
で毛糸を売る商売やろうということで、
はい、
やりました。最初ね、その毛糸を売る売り店を借りて、
うん、
小さな店を借りて、
うん、
毛糸を置く、毛糸がなかった入れるお金がなかったですよ。で毛糸をね、
うん、
毛糸、大きな毛糸を売ってる店からね、うん、借りてきよったんですよ。それを貸して、頼んで貸してもらったのが、
売れたの分だけ買うという形で、
レバノン人ですよ。垣根涼介と私はもう親しかったからね、こっち来てくれてね、私の
、ね、
ワイルドソウル、私、ピネールス、
ブ
タンタンの方はね、私をモデルにして書いてくれたんですけど、ある時にリバネースに助けてもらったということも書いてくれておりましたですよ。あれをちょっと話したんですが、それをリバネース、あれは兄弟でやっとったんですが、
うん、
私を助けてくれたんですよ。
どんな
風に？貸して、毛糸貸してやるから、持っててくれと。その間に、これだけは必ず、金くれよと。それはそうですよね。
うん、
それ私はもう、間違いなくちゃんと払ったから、助けてくれたんですよ。
垣根涼介さんって作家がいますよね。彼が一番
私のところを頼ってきたんですよ。
アマゾンの方を、
うん、アマゾンはね、
ボリビアとかですね、サンパウロはバンドさんがお世話された垣根さん、あ、ワイルドソウルっていう、
小説ですよ、
ストーリー、小説があるんです
けど、僕も読んだんですけど、
ね、あ、そうですか、
はい、で、レバノンで、
うん、
のストーリーはじゃあ坂東さんが元で、
うん、
プタン島に住んでるサンパウロで金持ちになったおじさんっていうのの、モデルが坂東さんかな。
あ、そうなん
だ。アマゾンの方、
うん、あれは
プタン島、うん、ね、うん、来た日に坂東さんが空港までお迎えに行かれて、ね、車でザーッとサンパウロ市内、ご案内されましたよね、
うんうんうん、市内とか坂東とかね、私たちの同心社会の時にも行ってもらってね、ちょうど運が良かったんですよ、まあそういうことでございますが、それからね、その毛糸を始めた時に、1年は良かったんですよ、
はい、
順調よく冬の寒さが来てね、ところが あの少しずつ私も毛糸を自分で仕入れて、
うん、
ね、帰れ、あの、うん、いけるようになって、あの毛糸の会社も、
うん、
信用してくれましてね、
うん、
私の仕入れに対して、60日払い、90日払い、120日払いにもいいよというような方法で、してくれて、
うん、
私はそれをがっさりと仕入れたんですよ、
うん、
隣の家まで借りて、
うん、
隣の空き家を借りて、
うん、
あの仕入れたところが、その年はね、冬が来なかったです、うん、寒さが来なかったです、ほんでもうみんな冬が来てもね、
うん、
3年で泳ぎに行っちゃったです。で私はもう本当にどうにもならんでね、
うん、
払うお金がない、売れないから、
うん、
で家内とね、
うん、
これどうするかってね、
うん、
明日死ぬか明後日死ぬかと、
うん、
ね、首くぐってでも死なねえかんねえっていう、あの話だったんですよ、
うん、
もうそうなもんだったですよ、
うん、
その時には2番目の子供もおりましたしね、
うん、
まあ、そう簡単に死ぬわけにいかんし、これどうしたらいいかとね、
うん、
か晩ご飯の時に家内と、
うん、
あのピネイルスという、いわゆるピネイルス地区で日本人がどういう商売して儲けてるか、
うん、
リベルダーデ地区で、日本人がどういう商売やって一番儲けてるか考えようってね、
うん、
で一人一人の日本人の商売を、探ったわけですよ、
はい、
そしてあの自分ね、
うん、
戦前移住者の方々がね、
30
年ぶりとか35年ぶり40年ぶりって、
うん、
日本訪日里帰りする人が、
フェリーだ、
多かったんですよ。で一番売れてるのは、
うん、
あの訪日用のお土産の店が一番繁盛してるねと、
うん、
いうことで気がついてね、
うん、
俺のもやってみようと、
うん、
ね、金は一銭もないってね、
うん、
もう毛糸仕入れたけども支払いも滞りながらだからお金はないんですよ、
はい、
であの日系の南米銀行とか、鉱山というのがありましたね、三菱銀行ですよね、
はいはい、
マンドにはもう金貸さんと、
うん、
やられたんですよ、ピネイロス支店では。
そう、
うん、
なんでそれは焦げついてるから、
うん、焦げついてるのは全然あのお金入れんから、いわゆるモンメントって言って、うん、何ていうんですか日本語で、
動きがないから、
これね金返したらダメということで、2つの銀行が同時に言われたんですよ。しょうがない、それでね私は借金があるからね、
うん、
あの毛糸仕入れた借金返さないかん、氷菓子に、
うん、
私はあの、うん、あの借りに行ったんですよ、
ですか、
はいはい、
8人 の、 あの日本人やブラジル人もおりましたけど、
うん、
ブラジル人って言うでもあれはポルトガル人だったけどね、
うん、
で金を借りて、
うん、
やりましたけども、なかなか返せるとこ、あの利子も返せれるとこいかんのですよ、
はいはい、
月に 8% とか 6% とかあの利子払わないかんですよ、
はいはい、
どうするかってね、死んだらこれもう返せれんけど、はい、どうするかと、
うん、
でそういうことで私も行き詰まったんですよ、
うん、
そしたら日本人の人でね、
うん、
もういつも来るんですよ私のところに、あの金返せってね、
うん、
利子も払えるのにから金もとても返せれんですよ、
うん、
私はね、
うん、
そのおじさんに言ったんですよ、
うん、
あのあんたそんなに言わんでもね、私はあんたの家の前、うん、家の前って言って、まあ、同じピネルス地区におるんですけど、
うん、
あんたの家の前で仕事してるんだから、
うん、
金儲けたら返すから待っとってくれってね、
うん、
待てないんだったら俺を殺せって、
うん、
殺したらね、
うん、
気が済むんだって殺せって、
うん、
絶対にあんたにビザ人も金入らんよって言
う
たんですよ、
うん、
そしたらそのおじさんも諦めて、
うん、
あの帰ったけどね、
うん、
それからね私はそういうものを考えて、
うん、
訪日する人のお土産品を売るのがいいということを、うん、まあ家内と、まあ、話してね、
うん、
お土産を売るには誰が日本に行くかわからんね、
うん、
だから家内が私がそれを調べると、
う
ん、お前はね私には、
うん、
あのそれ生産してる会社を調べろと、
うん、
最初わからんからね、
うん、
あの親しい お土産売ってる方で、ここに山口さんという方がおりました、
は
い、
それはピエロスという
のここのリベルダーデンね、その方に話したら貸してあげると、
あ、お土産を貸してくれたんだ、
それからね、あの2割はあんたにあげますとね、はいはい、あとの8割は返してくれと、それでもいいと、2割持ってさせてもらっても上々だと思って、私も頑張りました、
はい、
そのうちにね、あのわずかの間にこの品物はどこで作ってる、この品物はどこで作ってると、あの教えてくれる人がおるわけですよ。
あ、なるほどね、
うん、で私はね、もう日本人のそういう方、ブラジル人のいろんなところ作ってるところ、うん、ほとんど全部もう調べましてね、
うん、そこ行ってね。奥さんはどうやって調べたんですか。
家内はね、うん、あの旅行者、旅行者とかね、宗教お寺ですよね、
情報の
とか日本人会とかね、いろんなところあるんですよ、
うんうん、
それで、一番いいのはその旅行者が一番元ですから、
あ、チケット買ってる人ね、聞いて、
それであの、そういう人が、うん、来る姉をまとめてタイプライターに打つ女の子がおるでしょ、
うん、
その子にね、うん、あのおまんじゅう持っていってあのお願いしたり、うん、して、あの協力してもらったんですよ、うん、それでね、
うん、
あの仕入れを品物はね、うん、あの私が見つけてもう あっちこっちとこあの仕入れに行くんですけど、
うん、
その私はお金ないですからね、
はい、
だけど私あのモラロジーを勉強しておりますさせてもらっておりましたので、道徳科学のね、はいはい、それでね、モラルジーの先生は、うん、商売するのはね、うん、借金されかんってね、
うん、
絶対現金で、やりなさいと、
うんうん、
で売るとき儲けたら、うん、2回払い3回払いいいだろうけども、うん、できるだけ現金で売りなさいと、
うん、
現金で買って現金で売ると、うん、だけど美大一もないんだもんね、
うん、
それで私はね、いろいろ考えたですよ、
うん、はい、どうぞ。あ、いいですよ、あの私
ね、仕入れる会社でね、
うん、
私はあの時代はね、
はい、
30日払いとか60日払い90日払い120日払いで売るのが、はい、
うん、
そういう時期だったんですよ、
うん
うん、現金で買う人誰もおらんですよ、
うん
うん、店でも、
うん、
だからね、私が毛糸買った時それで失敗したんですけど、
うん、
そういう時代に私はね現金でやったんですよ、石鹸、石鹸ね、南林の石鹸とか三菱の石鹸、石鹸はくれたんですよ、お金を貸して、小切手はくれたんです、
うん、
ところが現金がないわけですよ、
うん、
銀行のいわゆるサウドって言ったら何て言ったら、うん、ブラック、
まあ、
日本語
ですね、
利益って残高ですね、うん、残高がゼロなんですよ、
うん、
それだけでもね、そういうところに行って私は現金で払いますって、あ、いいですよってね、
うん、
もう現金だったらね 20% 引いてくれるんですよ、
うん、
それで悲願店もあの会社もあるんです、うん、絶対に引いてくれない、
うん、
ところが品物いいものを持ってきてくれるんですよ、
うん、
私が10個欲しいって言ったらね、
はい、
20個ぐらい持ってきてね、ポンと置いてこの中から寄ってくださいって綺麗の、うん、寄らしてくれる。でその現金払いどうするかってね、
うん、
2日後の設計プレザッターズって何て言いますかね日本語で、
まあ2日先の日付で、ね、
日付で設計を、あれを渡すんですよ、
はい、
置いたらね、
うん、
間一発いけるんですよ、今日この品物買って、
うんうん、の間にって
それで今晩持って帰って荷造りして、今晩昼、
うん、
ね、
うん、
でそれで夜渡すんですよ、
はい、
そしたらね日本行く35年ぶりとか40年ぶりに日本行く人はね、
うん、
わしは金がないからという人誰もおらんですよ、
うん
うん、
そう
ですよ、それでばっちりお金くれるんですよ、
なる
ほど、そいつを銀行持っていたらね、まあ間一発 OK ですよ、それを取ってやったんですよ、そしたらね、もう必ず 私払ってるから、うん、次何回行っても信用してくれるしね、
うん
うん、だからねもうその会社の人も喜んでくれるんですよ、うん、バンドにおったら必ずお金が入るってね、
う
ん、
信用ね、ね、やっぱり
でね私はあの時にね、うん、あの注文取りに行くのはかなりあの店を携帯開けとったけど売れんですよね、うん、だから6時が来たら閉めて夕方の閉めて家内が6時前に握り飯2つ持ってきてくれる、うん、私はあの時にあのパサッテっていう車があった
んです、
う
ん、ワーゲンの、
うん、ワーゲンのパサッテっていう車がね、
うん、
あれももう2年か3年使っとったけど、うん、それであの見本をね全部一つだけ見本入れてトランク大きくない小さなトランク2つにね、
はい、
持ちやすいように小さなトランク2つに、うん、いろんなものを一つずつ見本を入れて、
うん、
そして、あの、家庭、夜、家庭訪問したんですよ。まあ、大体、
セールスですね。
うん。ジャンターを食べ寄る時間をめがけて、
有名
そしたらね、うん、親父さんも帰ってる、うん、みんな、子供さんもみんながご飯食べようでしょ。
うん、
その時、あの時代は、あの、うん、泥棒中がなかったんですよ。
うん。
うん、ピンコンって言ってこう押すと必ず上げてくれてね、うん、あの応対してくれましたですよ。
何年ぐらいですか？70年ぐらいですか？
もっと前ですか？今から30年ぐらい近いかな。
まあ60年
代、うん、
70年代ね。
まあ順番を追っていきますけど、
どうぞ。
そうしてね、尋ねると、
うん、
もう皆さんが寄ってたかってね、
うん、
この品物はあの父親だとかこれは父親だとかこれはいとこだとかいいだろうって、うん、みんなが寄ってたかって、
うん、あ、これる
注文してくれるわけですよ。
あ、
うん、あの時はね大体 95% 当てましたね。
は、
100人寄ったらね95人まで買ってくれたんです。
あのですね、
うん、楽しかったです、マイワイングのね。
いや、その訪問販売する先っていうのはリストで、
リストで
調べ上げてるわけですね。
あのその時にね、リストで今晩を2軒行けると思ったらね、
うん、
2軒 の、 あの住所、地図見といてね、
はい、
あの夜の明かりで、ね、ギアってあるんですね、
はい、
あれ、あの字が見えたですもんね。
うん、
今は見えないけど。そしてね、だいたい昼間この阿部根田大通りを南北行って右行って、うん、それから左行ってとか、
うん、
ちゃんと頭を置いといて行くんですよ。
うん、
で2つのおにぎりを私が食べながらね、
うん、
運転して行くんですよ。
うん、
そしたらね、うん、まず 95% でね、ただし、
うん、
後であの注文を持っていかないかんですよ。
うん、
持っていくときはね、
うん、
2、3軒行けるんですよ。
うん、もう
品物置いて見せて、
はい、
間違いないと、
うん、
それでお金もらったらまた次の家、
うん、
エントリーが、
はい、
行けるんですよ。
うん、
だからそれは良かったけど、うん、あれは良かったですね、あの時は。
何年ぐらいそれが続いたんですか？
あれはね、うん、6年ぐらい行ったかね。そうしたらね、うん、それからあといわゆる強盗が入りかけたんですよ、どこの家も。
あ、
だからね、みんな金越しの、
うん、
あれボルトンつけるようになってね、
ね、
僕らがピンコンでやっても誰もこう覗いてね、誰も開けてくれなくなったんですよ。
あ、
うん、
それが何年ぐらい？
6年ぐらい終わって、もう70年初めやね。
もうその頃から治安が悪くなっちゃった。
そうですよ。だからまあ僕らはね、本当に今考えたら運が良かったですよ。
いや、まあ、努力もね、もちろん
今なんかね、そういうもん持って行ったんでね、
うん、
もう日本の人喜ばん。ブラジルのそういうね、
それ
じゃワニ革の製品は今持ち出せないでしょ。
ね、
ね、昔はね、ワニ革のハンドバッグだとか、
うん、
カルテラ、ね、
うん、
お財布とか、
うん、
ベルトだとか、
うん、
何でも売れたんですよ。よかったら、蝶々のあれね、
綺麗なね、
うん、
ね、
もういろんなものを何でも売れたん、うん、あって、僕らはね、オンサの大きなやつ、
ヒョウ
の
川
ね、
川とか
川ですか。
それからワニのこんな大きな剥製ね、
うん、
それから指輪のね、ダイヤモンドだとか、そんなの それはよう買わなかったけど貸してもらってね、うん、友達おったからね、うん、貸してもらってやってるの、うん、きちんとあの支払いだけはきちんとしたからね。
店舗は基本的に持たないでやったんですか、その時は。店舗、お店はもう訪問販売だから、お店っていうのは、うん、
それはね、
う
ん、あのいわゆる抜け売りですよ。
ですよね。
うん、あの伝票ないんですよ、買うのも伝票ない、うん、売るのも伝票ない、夜の仕事ですからね。
夜の商
売。昼間はな、基本的には昼間はない。
ケイト屋さんを、
ケイト屋さん
を、
ケイト屋さん
は、
ずっとやって
た。継続しとったけど、暑くて売れないんですよ。まあ、一日暑くてね。
うん、
あ、すみません、これ。あ、
昼間ずっとさ、うん、売れないケイト屋さん何年も続けたの？
うん、ね、それでね、うん、うん、やったんですよ。
あ、やってたんだ、うん、ずっと。
ケイト仕入れとるからね、
うん、
それ焼くわけにいかんからね、
うん、じゃあ表の顔はケイト
やったね。また来年の冬が来たら売れるだろうぞ。そういうつもりでね、
水着屋さんにしたらよかったなと、
うん、そうですよ。
で、じゃあ6年ぐらいそれをやった後は、うん、またケイト屋さんに戻ったわけじゃないですよね、
は
い、
それでね、うん、これから先はね、ケイト屋はもう絶対ダメだと、
うん、
一つの日本のものを売ろうじゃないかと、日本の女性の着物、下着とかね、うん、靴下でも何でもいい、うん、男は売れんからね、大体で、うん、女性ものをやると、うん、で、相手はお客さんは日本人対象にして、うん、時代はね、出稼ぎに行く人もいなかったね、
そうです
ね、日本人が多かったんですよ、うん、私の店の周辺でも、
はいはい、
そういうことで毛糸をへしながら、うん、売れたら在庫をへしいきながら、うん、日本の品物を置いたんですよ、
う
ん、
その時はもう日本に
家内、うん、うん、お土産売ってお金よくできたわけですよ、
はいはいはい、
私の家なんかそれで
大豪邸が建ってますもんね、
それでまだお金できてね、家内も日本から来て17年ぶりぐらいだったかな、初めて訪日させてね、そのお土産する最初のうちだったからね、お土産売る最初のうちだったですよ、
はいはい、
お土産少々売れたから、うん、家内を早く行かしてやろうと、いうことで行かしちゃってね、
うん、
お土産は何持ってよかったら見本にも、持ち回りよったやつを、うん、お土産に親のところに持って行かしてね、まあそれでも良かったですよ、
うん、で今度日本から帰ってくるときにそれこそじゃあ、うん、女性の下着とかストッキングとか、うん、そういうのを奥さんが全部入れてきて、そうそうそう、うん、それでそれを売ると、
それはね、うん、日本製のもの良かったですよね、
でね、
定期的にこう仕入れるのはどうしたんですか、毎回帰ったわけじゃないですよね、うん、
最初のうちはね、やっぱり乗ったな、いわゆる伝票なしで、
もちろん
やったわけですよ、
後からはじゃあ輸入、うん、なんだっけ、輸出入の代理店通して、
うちの息子がね、
あ、息子さん日本に行ってたんですか、
のこっちで輸入の方やってるの、じゃあ日本の輸出の人はね、お願いして
見つけ て、
向こう側でね、
うーん、
まあそんなことでね、やりました。それで、その泥棒が増えて、
うん、
夜訪問販売できなくなってね、
はいはい、
まあこれから日本のものやろうかという時に、
うん、
エスポ置いてんだって、エキスポ置いてんだって言ってね、
うん、
パウリスタ新聞が、うん、とブラジルの銀行と共同で始めたんです、はい、あったんですよ、それでその時にね、そのパウリスタ新聞の小川さんっていう方が社長さんだったんですよ、小川さんね、それで人ちょっと親しかったもんですね、
はいはい、
やってみんかというわけですよ、一区画5000ドルっていうね、ちょっと大きいなと思ったけどやってみようかっていうわけでね、うちの家内がやろうってもう、じゃあそんなやってみようって、それでね、日本品を輸入する、
うん、
そして売ろうと、
うん
うん、日本品輸入するのは税金はね、うん、いらないんです、時代ね、エレベアっていうのがあったんですよ、
エレベア、
大統領の、あれ昔はね、
法律ですか、それ
、うん、サルネイの時代だったかなと思うんですよ、
うん、
サルネイ大統領の、
はい、
その奥さんがエレベアの総裁になった、 必ず大統領の奥さんがエレベアという慈善団体の総裁になるんですよ。それでね、エレベアが協力すると、輸入税はいらんとね。その代わりに日本で買ったお金の 10% は、まあ例えば3万ドル買ったらね、3000ドルは、あげないかんだけど、そういうようにしてね、やることになる。で、私は船、もちろん船で送ってもらってね、で私らもそれを売ったわけですよ。
大体どんなものを買ってきたの？やっぱり女性の下着とか
着物類でも、男のもんはもうランニングシャツとか半袖シャツとかね、パンツとか、そんなもんですよ。靴下、男の靴、女の人はもう何でもいろんなものをオーダーし使うでしょ。それをもう家内が日本行ってね、考えながら仕入れて、それも卸屋で仕入れたわけですよ。それで、やったわけですよ。それがまたね、もうあれはね、あれ何日やったかね、1週間かとかぐらい、あったのよ。ものすごい売れたんですよ。そしてね、エキスポオイテンターって、ジャポン、ブラジルジャポンでやったからね、イプラペラのあの体育館でやったんですよ。
あそこで
やったんです
よ。体育館で、
ものすごい人が来たんですよ。もう売れて売れてね。で、私たち品物のエレベアの倉庫から持って帰った後ね、子供のガレージにね、あそこ入れと、ちょうどフェシャ、外から見えないようになっとった、ガレージがあったから、そこを、全部入れて、それでも毎日それをね、夜が来たらそれを、これこれやって、明日の準備してね、開けるのは11時頃から開けて、夜のね、10時頃までやったんですよ。で、私たち帰るのは10時半。家住むのは11時頃ですよ。でね、もう家内がね、売るときにね、売り子さん、あれ8人か9人おったんですよ、女の子をね。でね、こんなお金もらって、それを袋に入れる、そんな暇ないからね、お金をちゃんと見てもらったね、ここに、左手の腕に、スーペンメルカードの袋があるでしょ、あれをぶら下げさせてね、もらったらちゃんと見てここ入れて、で品物だぞ、みんなにそうじゃね、もう忙しいんですよ。そしたら2時間ぐらいから家内がこうみんなの袋を
買いに回収して
俺もう笑いとさらず家内はね、こんな
大きなゴミ袋、
ファリンナで釣り具か、袋があるでしょ、白い袋、みんな使った掃除に使う袋がね、
大きなゴミ袋みたいなものですか、
白い知らないですかね、もう
ドンゴロスっていうのかな、
朝袋じゃなくて
朝袋みたいな
もんじゃないですか、朝じゃないで、あれはあのアルゴドンって
麺の、
で今はね、こんなとこ掃除するのに売るようですよ、袋洗って。
そういえば、
あれにね、もう帰るときはね、いっぱいになるんですよ、
お金が、
お金が、まあ、あの代わりきちんと並べてないけど、むちゃくちゃだけど、それをね、かなりぐちぐってね、抱えてね、あの自分まだ泥棒、心配あんまりなかったけど、かなり先歩かしてね、車止めたところまで先歩かして、私が後ろから行ってね、毎晩ね、で、家帰ったらね、サーラに、つけのけて、そこでバーッと、
お金
感じするわけやから、それから私と、長男と、次男と、それと次男のナモラーダがおったんですよ。それで家内はご飯作るね、11時頃から、でこれをお金感じするのね、あんたは設計ね、お前は工学士、お前はなんぼ、俺は一番小さい山田先生で、こう数えてやるのにね、2時間かかるんです、毎晩
毎晩、
それでね、こう束に、
ってて、
まあ今で言えば運輸部屋をね、たまに行ったらね、
こうあの
何かの下に置く、あの、タペッチの下なんか置いたりしてね、やるんですよ。ほんでのこんなもう毎日行かない、こんなにしてこのぐらいで金が銀行に持っていけた、こんな簡単な袋に下げて、
大丈夫、
大丈夫、銀行の俺をポンと置いたら銀行の女の子がびっくりしちゃったね、ね、私が金だ持っとるって誰も知らんから大丈夫やいでね。でも後でね、家の女中さんが掃除しようってね、
うん、
これがあのタペチにしたにこんだけあったよって言うてお金そのぐらいお金入ったんですよ、
1週間だかなんかで、
それで誕生するの嬉しかったです
ね、本年がもう島に来たらね、もう飽きるぐらいですよ、足はしびれが切れるね、
大儲けしたんだ、じゃあ、
うん、
結構高い値段つけても売れたってことですよね、
そのとこ、それがね、姉妹が来たらね、売るもんがなくなってきてるんですよ、どうしようかって、明日はもう売る品物なくなるぞってね、もういいよ、これ、あの、2部屋のやつを3部屋の言うて売れって言うわけよ。
えらい大変な商売になるやつ。それでもやっぱ売れるわけ
よ、ね。もう、あの自分はね、日本品ったら何でも売れたんですよ。ただし僕らの着物類はね、その日本であの、なんていうの、残り物じゃないの。
いいもの。
いいものもできたの。残ってあの、なんていうの、日本であの、あれなんていうの、引き出そうはなんていうんですかね。
バーゲン。
バーゲン。あんなものを売ったらダメな。売れない。それはもう、いいものを売ってね。そういうことで。それでね、私たちもね、結構息を吹っかえたんですよ。
はいはいはいはい。
ね。それでね、その時代ほいでね、私が入ったお金ね、本当あの銀行に入れてもね、政府だ一つも目つけなかったし。今頃ね、下手に、下手に銀行ポンと入れたらね、目つけられますよ。だからね、あの自分はいわゆる伝票なしに打っとるでしょ、エレベーターのあれで、やってるからね、よかった、何にも関係なかったし、ね、儲けたお金も銀行さんがびっくりするぐらい、カウンターの女の子がびっくりするぐらいお金持ってたんですよ、ほら、よかったですよ、それでまあ私もね、息を吹き返してね、
今もそのお店ね、ずっとピネロスでやられてますけども。
ね、あのおかげさんで、あのお金は今金利もいいしね、一時なんかね、本当 40% ぐらい金利くれた時は、ね、私たちにはそんなにくれないけど、30% がそこらだったけどね、だからこの調子でいったらもうすぐに倍になるなって、それがね、やっぱり入れといたお金がね、倍になってきてるんですよ、調子は使いますけど、だから家内なんかもね、私もだけど、親が日本の親が4人おる間はね、私はもうできるだけ行きました、
日本に、
家内も行ったね、
毎年、
私らがもう3時間ぐらい行ったでしょ、家内なんかも仕入れもあってね、もう100回ぐらい行ってるよ。
あ、そうですか、
いや、それは何年の間に、
それはね、
80年ぐらい
かな、80年、大体訪問販売してから後ですよ、
後から、
現在まで、
そうです
、すごい、
ここは20年ぐらいってことですか、
そうですね、25年ぐらいになるかもしれない、それでとにかくね、私たちはお金おかげさんでできたんだし、日本の兄弟やクネアダたちはね、ハワイ行ったとかアメリカ行ったとか、コレイア行ったとか言おるから、俺らも旅をしようということでね、もう世界中回りましたですよ、私はもうほとんどの国回りました、
ヨーロッパ、アフリカとかいろいろ行かれてましたよね、
アフリカは南アレンポだけだけど、エジプト、ギリシャ、トルコ行きたいけどまだ行ってないです、スイスも行ってないけどね、もうほとんどのところ行きました、
世界旅行、
まあ
いや印象残ってる国っていうのは、
うん、国よりかね、あのね、うん、あいいのはね、うん、パタゴニア、
パタゴニア、
あこれはいいですよ、うん、パタゴニアはね、あのチリ、アルゼンチン、あの、うん、いわゆる南、アメリカの、うん、あの橋ですよね、
ね、南の橋の方ですね、
うん、あいいですよ、
アジアで良かったのは、
アジアはやっぱり中国ですね、
中国、
あの中国は私はね、南のベトナムに近い桂林というところが入ってね、ああその先にあのあれなんな香港、うん、香港入って、香港はダメダメ、
ダメ、
桂林、
桂林がいいの
か、それから西安、
ヨーロッパでいいところは、
万里の長城とかね、ヨーロッパはね、うん、私はモスクワから入ったんですよ、
あ
サンクトペテルブルク、うん、それからフィンランド、
うん、
スウェーデン、
はい、
ノルウェー、それからデンマークね、
はいはい、
うん、でその中で私はね一番いいなあと思う、ノルウェーですね、
ノルウェー、
あれ岩国、岩のばっかしの国ですよね、
はいはい、
そのねものすごい岩山のをトンネル掘ったんですよ、何キロって言ったら、それがね1箇所や2箇所じゃないんですよ、もう全部それを無事あの穴開けて、きれいな道にしてね、昔のこの氷河があったところですよね、氷河削り取った岩肌、そんなところを船に乗って行ったりするんですけど、
うん、
まあ一度行ってみられたらいいですよ、
坂東さんは本当ね、旅行もあれなんですけど、同線社会という、先ほど言われたアメリカまでっていうので、1959年ですかね、来られてから、まあもうそれで同線社会っていうのは、ここのブラジルでやったことない人もね、かなりあるんですけど、もう毎年、まあ、ここ20年ぐらいですかね、
そうですね、
もう毎年その、まあ、世話人としてやられてると、
あとは、私はまあもちろん、すみません、あとね、まあ、もう仕事はほとんどそのお店はまだあるにしろそんなに頑張ってるわけ、うん、あとね子供さんがね結構ね、うん、よく親が成功しても2世3世子供になると子供孫になるととんでもない出来損ないができちゃったりして、うん、でも坂東家は皆さん息子さんたちすごく優秀にあれじゃないですか、うん、どういうご教育をなさったら、
うん、
その親の財産食い潰さない子供になるんですかね、
あのね、ちょっと松尾さんがさっき言われた同志社会の方から話させてもらいます、時間いいですか、
いいですよ、
ブラジルに来てね、農業を辞めて1年辞めてから1年後いわゆるブラジルで5年目に第1回の同志社会を私が、あれね新聞広告を出したんですよ、サンパウロ新聞とパウリサ新聞に、それでね来れる人がね、10人ぐらい来てくれましたですよ、
うん、
それが第1回ですよ、
はい、
あの新聞広告代が高かったですあの時代、うん、今だあればね大したもないけど昔お金がない時代だったからね、
そうですね5年目って言ったらまだ、うん、そういう訪問する前ですよね、
それを私に払わないかんですよ、
うん
うん、でもまあそれでも結構それが第1回でね、
やっぱそれは船に対する思いがあったんですかね、同船
者、いやいや一緒に、うん、一緒に来た人知らない人も船の中広いからね、よく分かってないし、
うんうん、
私たち日本でいる時にいわゆる講習を受けたんですけど、西日本と東日本で分かれて受けたもんですから、うん、西日本の連中は分かってても東日本の人たち分からんもんね、
あ、はいはいはい、
それでそういうようにしてね、
やってみた。その船の中でもこちら青年は何人ぐらい乗ってたんですか。
79名です私たちはね、
多いですね、
でどっちかというとその船のこちらの仲間と会いたいっていう思いがあったんですか、ね、
うん、あの最初のね同船社会っていうのはね、
うん、
そういうようにやりましたけど一般の人たちが来なかったですよ、うん、
あこち
ら、こちら青年の人たちが来たんですね、それからね、
うん、
私は喘息をやってね、
うん、
20周年のまでようやらなかったんですよ、商売も不況に陥ったりしてね、
うん、
で20周年の時に高島っていう人がね、
うん、
2回目の同性社会
あの、近代野球部で始めたんですよ。はいはいはい、ね、私はその時も参加させてもらいましたけど。
高島さんですね、うん、同じこちら先生
の、ええ。で、それからね、あとね、私がずーっとやったんですよ。うん、で、去年で28回目の同選社会。今年で29回かな。
そうですね。ね、29回ですね。ね、
なるんですよ、うん。それからまだ何だったですかね。
あ、子供さんたち。
うん、子供、あのね、子供がダメになるっていうのは、私の考えではね、うん、ちょっと違ったあれで、うん、私はね、商売やってて、うん、同じ仕事をさしたら、うん、子供二人おって、二人一緒にさしたら、私が潰れるとき、子供もみんな潰れるわけですよ。
なるほど。
ね。だから、お前ら自分でやれと。お金は、創業当初のお金は出してやると。ね。で、自分の好きなものをやれと。で、子供二人、この代わりに、パパイが潰れるときは、お前ら協力してと。ね。潰れかけたら、うん、お前らが誰が潰れるときは二人が協力すると、うん、そういう方法で、まあ、自力で自分でやられてる、最初の資本はね、うん、住宅を買うとか車買ってやるとか、うん、最初の店始めるときの資本出してやるとか全部私やりましたけど、うんうん、あとは自分でやると、うん、で、まあ家とか車とか、うん、あんなのも親のあれだから、私は親からそんな車を買ってもらったことないけど、うん、そうして、うん、また自分の子供らにしてやらないかんから頑張れよと、ね、そういうやってきたんですよ。だから親のすねをかじらずに、ほとんどね、親のところでぬくぬくせずに、一生懸命やらしたわけですよ。
二十歳過ぎたら出すみたいな感じですか。
うん、それでね、うん、今すぐ自分で仕事したらいかんと、大学出てもね、うんうん、人のいわゆる人の釜の飯を食えと、うん、そうしてね、うん、うちの長男なんかジェトロで働いたりね。
ジェトロ行った
んですか。ジェトロ行ったらもう大蔵大臣だとか外務大臣だとか、いろいろな人と接触したんですよ。
何年ぐらい働いたんですか。
あれはね、1年ぐらい働いてるけどもね、ジェトロの課長さん、自分の上の課長さんがね、エイさん、お前バンドやお前ここにおっても、うん、絶対に上上がれんよって、日本の政府関係の会社だから、
う
ん、課長補佐までしか行かんで、
う
ん、俺のとこまで来れんよって、うん、なんぼブラジルの大学出てもね、で、いいとこ見つけて早く辞めた方がいいよとアドバイスくれたんですよ。それでそれから山水に入ってね、
山水ね、こちらのビニールシートの会社ですね、日系の企業ですね。
そうそうそう、そこで1年ぐらいやってね、それから自分で始めたんですよ。
そうね、この前賞を取られてね、
あれも結構苦労したですよ。相当苦労したですよ。
息子さん、次男の方はすごくマニアックなプラモデルの、ねうんうんうん、会社をお邪魔させて一回いただきました
ね。それぞれ、皆さん。
あれもね、今言った日本のなんていう、なんとかいう会社言ったね。
タミヤですね。
タミヤ。
はい、はい、プラモデルの、
ところとの取引があってね。
もともと彼自身もそういうプラモデルとかが好きだったんですか。
好きだったんだろうと思うですよ。
ね、でも
男のお子さんお二人でしたっけ。
一人。
あ、お二人、男の子二人。
うん。一人
男の子は、うん、あれ、じゃああとごお子さんは
長男の方にね、女の子は3人おるの。
あ、お孫さんってことですね。
うん、私の孫。
子供そのものは男の子2人でしたっけ、ご長男と次男。
ああ、私はね、男2人。
女の子いない。
うん、いない。
うん、そっか、男2人だけ。
うん、私はね、昔元気な時にね、家内に、もう一人ぐらい作ろうって言って言おったけど。家内がね、もういい、こんな昔貧乏したでしょ、ね、食べるもんもない時代に町に出てきてもね、本当に明日の朝食べるパン買うお金もない、ね、 そういう時代だったから、
うん、
私がこちらの組合に働きに行った時でもね、この革靴だよね、
うん、
あれそこが穴開いとったんですよ、
うん、
雨降ったらねもう、うん、あの
毛糸
もみんな染みてきちゃったんです、うん、だけどそのそれ新しい株をくれなかったんですよ、
うん、
1ヶ月して月給もらって初めて帰った、
うんうん、
まあそんなことでね、
うん、
まあ私の苦労はまあ、うん、あのあんまり肥料にならんかもしれんけど、
うん、
でも坂東さんとしてはあのこれからどういうふうにしていきたいとかいうのはなんかあるんですかね、
う
ん、
もうこれからね私はね、
うん
うん、もう特別どうっちゅうことはないですよね、
うん、
もうじっとしてね、
遊
んでもいいね、外国旅行なんかしてね、
うん、
遊んでもいいし、
うん、
またブラジルの北の方行ってね、
うん、
ホテル住まいしてね、うん、安いお金で、
うん、
食べもいっぱいある、マラネオン州なんか行ったらね、うん、もうこれこそ食べきれんぐらいご飯出てくるしね、おいしいですよ、あそこ。あんなところにおってもいいしと思うけどね。
でもやっぱりブラジルですか、日本帰りたいとかはあんまり思わない、
うん、あのね、うん、面白いことで両親が亡くなったらね、
うん、
そんな気もないし、兄弟おるからね、行ってもいいかなと思うけど、うん、私あの糖尿病なんですよ、
うん、あ、こんなお写真になってるのに、
うん、だから日本行ったらね、
うん、
食べ物何でもお砂糖が入ってるでしょ、
うん、そうですね、
行かない方がいいかなと思ってね、
うん、
もうブラジルに体が慣れても
らって、ね、もうブラジルでいいしね、
うん、ブラジル来てよかったですか。
あ、よかったと思いますね。
うーん、
日本におってね、私は県庁で仕事をするにしてもね、地方公務員、国家公務員どっちにしようとね、
うん、
大したお金もらえんですよ。
うん、
退職金3000かそこらもらって、
うん、
ね、食べてきたというぐらいのことでしょ
う、
でも本当ね、うん、先ほど言われた、もしそのコチアのね、職員でとどまってたら今もコチアもなくなりましたけどね、まあ、本当にそこでこう止まってしまうと、やっぱりそれじゃいかんということで、やっぱりされたのがやっぱりこうね、今やっぱりこれだけ、
そうですよ、だからね、私も今いいなと思ってね、
うん、
家内は朝早くからね、
うん、ゴルフに出てくる、
奥さんシャキシャキしてありますから、
奥さんもいいカラオケ、でも奥さんがそのキーポイントキーポイントで頑張られてますよね、
まあ、
先見の明がというかね、
お互いがね頑張ってきたからね、
まあ、それこそね、坂東さんはコチア青年ですけど、今年ね、前のラジオでもちょっと触れたことあるんですけど、今年はコチア青年がね、制度がこうできて50周年ということで、はい、まあ、本当に9月には式典もね、はい、ありましたし、まあ、そういう世話役もずっと坂東さんやられてですね、
はい、
やっぱり常にこう、なんですか、もう世話役っていうのは一番大変ですからね、
うん、
まあ、そういうことをこうやっぱりやってられるというところで、まあ、辛抱もあるわけなんですけどね。
まあ、こちら青年50周年記念式典の前にね、
うん、
一応地方に在住する人たちに訪問賞ということで、
あ、いいですね、
やっぱり
4回
行きましたね、
行きましてね、7カ所を訪問しましたよ、
はいはい、喜ばれたでしょ、地方で頑張ってる方
も、地方の人たちみんな喜んで、初めて会う人ね、
うん、
顔なんか見たことない人ばっかりで、もう私はもう全部で電話で連絡してね、お願いしとった全部もうかっちりとやってくれましたですよ、やっぱりね、こちら青年っていうのはね、もう右も左もね、上も下もつながりっていうのはね、がっちりしてますですね、
でも本当ね、これだけのこの2500人以上ですね、来られてる制度なかなか日本で知られてないと、私はこれがちょっと悲しいと思うんですけどね、
これはね、政府のあれ、送り出しじゃなくて民間の送り出しです、農協の送り出しですからね、特別知られなかったと思いますけどね、まあ まあ、私たちはブラジルに来て、うん、よかったと思いますよ、うん、これからね、あの、うん、世界はグローバルになってね、うん、日本でもブラジル人が行って、うん、サッカーしたり、うん、そしてその選手が帰化したり、うん、日本の人と結婚したりね、いろいろして、そのうちいわゆる愛の子がいっぱい生まれてくるでしょう、
はい、
ブラジルに来ても同じですよ、うん、どこの国でもどこで住んでも今ね、あの、言葉さえ分かれば不自由しないような時代になってますからね。ただね、私ら旅をしてもね、あの、英語をあんまり勉強しなかったんですよ、だからあのちょっと不便だなと思うけど、
うん、
もう昔にね、中学校の時勉強した英語のことをね、高等学校の時もと中学校と高等学校、忘れかかってますけども、向こうの、行った人 の, あの向こうの連中と話すると、後で、あ、この言葉はこういう風になったなと思い出すけど、自分が言えないんですよ。
わかるわかる。
だからね、私は外国行ってもね、日本語か、ポルトガル語で、
ポルトガル語は堪能でしょうしね。
メキシコからね、キューバーとか、南の方はね、ポルトガルでわかります。それからヨーロッパ、南ヨーロッパね、イタリア、スペイン
は、
ポルトガルもなんとなくですね。行けますね、で、あっちこっち行くとね、どこの国行ってもね、ポルトガル語を喋る人もおるんですよ。だからね、ちょうどこの店行って、その私がポルトガル語やると、向こうがスペイン語で、
スペイン語で、
来ると、
合わせてくれるわけ
です。いいですよ。英語だけでも、いいと、一番いいですよね。だけども、ポルトガル語、スペイン語分かれば、結構ね、世界回るのに面白いですよ。
そうですよね。
まあ、一つ、皆さん方も、ね、頑張ってください。
本当に、
まあのね、パタゴニアが一番綺麗。
綺麗ですか。
この品も綺麗。
ぜひ、
あの、カナダの、あの、バンフィっていうロッキー山脈のふもと。あれはね、あの、僕はね、セマラさんのところに行ったんですよ。4月の週末、
はい、ね、
はい。とても綺麗ですよ。
あ
とはね、どこが綺麗かっていうのもよくわからんけど、
まずはお金儲けしないと。
どこも綺麗です。
まず坂東さんにちょっと見習ってですね、まずちょっと先立つのを稼いでですね、ちょっとあちゃこちゃ行ってみたいと思う次第なんですけどね。
あの、私はまだあのダーウィンの進化論、あそこは行ってないけどね。
ガラパゴス。
ガラパゴスは行ってないけども。あの、イリア、パスコア。
イリア、パスコア。
パスコア、あれは、
イースターと。
イースターと、あそこに行ってきたんですよ。あれもいいですよ。私、正月に行ったんですよ。とても暑かったですよ。30日頃、あの、12月30日についてね、31日私が生まれた日だからってね、あの、ボーロ、ケーキを作ってもらってね、それで、あの、行った人、ほとんどはね、もう、あの、日本から来た、あの、商社の人、学校の先生とか、そんな先生だから、私と家内だけだったかな、ブラジルから出たの。それで、一緒になってね、で、日本から来た、あの、旅してきたグループもおりましてね、ケーキ半分向こうへ、あの、日本の連中にやってね、
かっこいいですね。
いろんなとこね、旅行かれてたらいろんな人間関係もねできるでしょうしね。まあ本当ね、今日はあの、だいぶ
大丈夫、言い残したことないです
まだ決めました
誠に申し訳ございませんけども、
はいはい、
松本さんがせっかくお話しされてるところ、あの、私が横やりさせていただくようになりましたけど、
いえいえ、
あの、今までにお話しさせていただいた中で、あの、大切なことを話ししなかった、部門もございますので、最後になりましたけれども、お話しさせていただきたいと思います。最初の毛糸編みの、始めた時は、私も大変苦労 した時代でございましたが、
うん、
あの家内が日本で洋裁学校で、洋裁並びに編み物の方を勉強してきてね、
うんうん、
それであの簡単なものが編めるような知識を持っておりましたけども、
はいはいはい、
それからあとへ、皆さんの注文お好みの品物を作るときには、
うんうん、
私も一生懸命勉強して頑張ったと、はいはい、いうことなんでございます。
あ
それからあの金松商工で編み物機械を輸入していただいて、
うん、
販売に大変苦労、50台ぐらい輸入しましたけども、大変苦労しましたけど、これでは自分は儲からんと思いましてね、
うん、
私があの輸入業の許可を取って自分でやれば儲かるだろうという気持ちで、
うん、
輸出入業の許可を取りまして、
うん、
そうしてあの日本のアルバムですよね、写真帳、
うんうん、
あの糊がついたやつね、
うん、
ビニールのあれを剥いで、
うん、
今どこでもありますけども、あれを一番最初私はブラジルへ輸入したんですよ。
それまではじゃあブラジルにはなかった、
ブラジルなかったんですよ。そうしてそれも、あちこちのね写真屋さんに、うん、あの私がバスに乗って、
うん、
あの時代、苦しい時代だったから、見本を持って歩きました。それからあとね、
うん、
車の車内に置くバックミラー、うん、180度見れ、はい、あの見渡せるワイド、
うん、
バックミラー、
うん、
これを輸入するようにしましてね、
はいはい、
一番最初は、
うん、
東京の一金、うん、だったかな、
うん、
その会社の品物を輸入しました、とても良くてね、よく売れました、
うん、
それからね、
うん、
あの大阪にもあの東洋工業という会社がそういうバックミラーを作ってるということで、
はい、
それじゃあそれも輸入してみようということで、
うん、
やったんでございますけども、
その
東洋工業というのはね、
うん、
大阪のに会社があったわけでございますけども、
うん、
大変なもう不良品、鏡というのは、
うん、
後ろ見たら、
うん、
波を打つような鏡ではとてもいけませんですね。それが私が輸入した、
うん、
何千個かの、
うん、
ね、
うん、
もの全部後ろ見たら波打ってるわけですよ。売り物ならんですよ。それでね、
うん、
私は大損をしたわけですよ。
それはもう戻せなかったんですか？
戻せないし、私は南米銀行、東山銀行ですね、
うん、
から借金して、やったもんだから、とても難しかったですよ。でね、サントスに、半分、サントスから上げて、これはダメと、いうことで、
うん、
あと、ほっちゃらかしたわけですよ。
うん、
それでね、もう、大変な、借金が増えまして、
はいはい、
先ほど申しました、
うん、
8人の、侍の方々にご協力願って、うん、そうして、借金返すのに、6、7年かかったわけですが、先ほど申しましたように、
うん、
南米銀行、
うん、
三菱東山銀行ですね、
うん、
もうお前には金貸さんと、そういう状況になったわけですよ。
なるほどね。
それで、私は、うん、ケイトの、
うん、
借金返すには何か仕事しないとね、
うん、
子供も2人もおるし、
うん、
頑張らなくちゃいけないという気持ちで、
うん、
明日死ぬか明後日死ぬかとそういうことを考えてはダメと思ってね、
うん、
やったわけですよ、
はいはい、
そういういきさつがありました、 はい、あの私は日本から来た日本人でございますが、
うんうん、
日本による日本人はね、
うん、
いい加減な人がたくさんおるということがね、わ、
うん、
かりました。
あ、
これも ね、
ね、
またあのさ今までお話ししましたように、
うん、
トマト作り、人参作り、
うん、
それからその輸入の方ですね、
はい、
それから先ほど話しましたけれども、
うん、
系統を設けたからと思ってがっさりと長期支払いで仕入れた、これは3つの私の災難を私が作ったわけですよ。これは考えてみれば、自我から発したいわゆる私の欲望から出てきた、早く金儲けをしたいという、こういうことが、
はい、
やはり人生を支配するということだと思います、
はい、
だからこれを聞いていただいた皆さん方、
はい、
ね、若い時は、
うん、
親に従って、
うん、
欲望を出さずに頑張ってほしいと、
うん、
これは私のね、
うん、
この
人生
テーマの、
うん、
根本になると思っております、
うん、
そういうことでございますので、
はい、
皆さん、まあお年寄りの方はあまり関心ないかもしれん、体験したい、人が多いと思いますけども、若い皆さん方はね、
うん、
まあ少しでも、
うん、
私の体験を聞いて、
うん、
欲望に走ってはいけないということを頭に置いていただきたいと、そう思っております、
はい、
ね、よろしく皆さん、若い皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。わかりましたか、光一君。若い皆さん、
やっぱりね、経験者が語っていただくと説得力がありますよね
一番若いから、もう欲望は捨てて、
はい、もうメモ
ガランシア、ブラジルで言ったらガランシア、欲望は捨てて、
ブラジル語で言えばガランシア、欲望だよね、ガランシア、
欲、
うん、それはやっぱりね、若い人をよく注意して、
はい、
うん、私の子供らに話すのは、他人の飯を食えと、うん、いう話をしてきながら、
うん、
私は早く金儲けして日本の親に、喜ばせてあげたいと、こういう気持ちがものすごくあったもんですからね、だからね、私の家内は大変悲しみましたですよ。私の欲望のために、いわゆる、後ずさり、ね、後ずさりって日本語でわかるかな、ブラジル語でマッシャレって言って後ろに下がることですよ、それで私はその8人の、協力者に、後ほど5、6年後ほど、お金ができたので、皆さんに
お返ししたんですよね。
私が2回目の胃の手術をした時に、私が死ぬか貸してくれたおじいさんおばあさんたちが先に死ぬか、これわからんから、皆さんが生きとる間に恩返しをしないかんという気持ちで、私は先ほどお話ししましたように、日本に2人行く分と100万円、当時、サルネイ大統領の時代は1人日本に行くには2人分のお金を払わんといけなかったんです。そいたら4人分の日本生き返りのお金と100万円ですね、それを家内に俺にくれよと、このお金はおじいさんおばあさんが死んだらどうにもならんから、俺も死ぬかいつ死ぬかわからんとね、私は2回目の胃の手術をした、5年目に2回目の手術、胃の手術をした、ということで、どっちが先死ぬかわからんので、 ね、くれと、お金くれと、金は心よくしてね、それでその人たちを私の家に、招待させていただいて、先ほどお話ししましたように、はいはい、車いっぱいになるほどの、うん、お土産を持って帰っていただいた、
はいはい、
そういうことです、
はい、
その後子供たちも元気にね、うん、まあまあ、すぐすぐと、育ち、長男次男2人ですけども、
はい、
現在それぞれ、自分の仕事をしております、
はい、
まあとにかくこのラジオ、はい、インテルネットインターネットラジオを聞いていただく皆さん方も、
はい、
若い皆さん方も、
はい、
とにかく欲を
捨てて、
あまり
出さずに
考えずに、
はい、
頑張っていただきたいと、
はい、
皆さん の、はい、歩む道を、
はい、
選んでね、
うん、
頑張っていただきたいと、
はい、
こういうように私は思います。
はい、ありがとうございました、はい、
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあ松本しゃべりますか。じゃあ日経社会コーナーの方に
簡単にやらせてもらいます。
はい、
日経社会コーナー
ということで、今日はずっと坂東さんにお付き合いさせてもらってますけど、一応私の担当のコーナーがこの日経社会のコーナーなんですけどね。
はい。
実はまあ、それこそこちら青年に関するあれで、この前ですね、何日だったかな。今日何日
?15
日。あ、15日。
はい、
この前、
13日
ですね。この前、火曜日の13日の、こちら青年の森を作るという集まりがあってですね。
はい、
で、これ皆さんで、なんて言うんでしょうか、こちら青年がやっぱりブラジルに恩返しをですね、やっぱりこう50年経ったものを続けてこようというのを目的に、まあやっぱりこちら青年が2508人、まあ実際に来られてるんですけども、まあその本数だけこう、まあブラジルに木を植えてですね、まあ恩返ししようという目的で、その植樹がまあ去年から3回にわたって行われまして、その13日で3回目だったんですけども、これでまあ最終的にまあ森を作ろうと、いうことで、まあ、やったんですけど、それがまあ、今日、ちょっとうちも、サンパル新聞も大きく出ましてですね、まあ、皆さん、これから、やっぱり、そういう、こちら青年はもう、ね、何年経っても青年だという意識もあってですね、
はい、
もう皆さん70前後の方がかなり多いわけなんですけども、
うん、
まあ、本当に、これからもずっとそういう、まあ、次の世代ですね、
うん、
続いてもらうという意味も込めてですね、
うん、
まずそういう森を作って、どんどんその、やっぱ足跡を残していかれたいということで、うん、そういうのがですね、まあ、思いとして皆さんあられると、
うん、
でこれからまああと来年というか5年後55年60年はあるかどうかという話もあるんですけども、
はい、
まあ、皆さん今年50年の節目ということで、
うん、
これから頑張っていかれるというの、うん、これもまあ大体まあ、坂東さんが、
うん、
やっぱり今日のゲストの坂東さんが大体発起人というかですね、
うん、
まあ一人としてやってられたという、う
ん、今ごめんなさいね、こちら青年2500人来てるけど、実際ブラジルにこうなんていうのかな、まあ、亡くなられた方もいるし日本帰った人もいる、何人ぐらいいるんですか。
大体所在地、うん、連絡できる方ね、
はい、
分かってる人が700人ぐらいですよ、
う
ん、ただし、電話もないとか、
うんうん、
手紙が送れないという人も少々おりますから、
はいはい、
大体手紙を送る人は500人ぐらいのようです。
500人。逆に日本に帰ったっていうのは何人ぐらいと。
いや、それ分かりませんね。
取材
だいぶおりますよ。
いや、それこそね、当初は自殺したりとかいうね、悲しい歴史もありますしね。
いや、自殺だけじゃなくて、事故で亡くなった人、病気で亡くなった人ね。
やっぱりそういうね、皆さんそれぞれの思いで持って来られましたけど、やっぱりブラジルの環境が大変だったという
人
もありましたんで。
私の同線の場合はね、こちら青年、先ほど言いましたように79名来ましたけども、実際に連絡できるのが34、5名です。電話で連絡できる人ね。あとはもうほとんどいないと思います。
で平均年齢だってそれこそいまだにこっちは青年だけどもう60、70歳
70、
だいたい僕の年齢が
ちょうど
中 中間ですよ。
そうですか、
ね、まあ68歳や ね、
ね、でも面白い、ね、人生面白い、日本にいる68歳よりはよっぽど面白い人生をしてらっしゃると思います
ね、私はね、あの
残したいですよね、
全く苦しい、日本で体験できないような苦しい悲しい、思いをしましたけど、
うん、
今はもう本当に私はね、うん、あの何とも言えない、あの平和の気持ちですよ、パースですよ、うん、ピースですよ、うん、日本語でね、うんうんうん、もう私はもう何にも、あの欲も何もない、いらんですよ、
うん、
あの早く、私はね早く、あの子供がね、うん、パパへ、お金ちょっと貸してくれって言うてくれんかなと思って思っとるぐらい。
私が足りないよね。
私たち、あの、ブライズ日和が足ります
。いやいや、ほんとに。でもね、ほんとに、あの、日系社会としてもですね、ちょっとそういうのを、まあ、こちら青年のこれからもちょっと含めてですね、我々も、あの、ちょっと続く限りやっていきたいと思っているところで、今日の日系社会コーナー。
はい、
あの、できるだけ松本さんたち、皆さん方ね、あの、応援させてもらいたいと思いますけども、
ありがとうございます。
まあ、よろしくね、
はい、
お願いします。
本当に、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとう。あ、ごめんなさい、誕生、あの、プレゼントコーナーをちょっとやりたいと思います。今日のプレゼントは何にしましょうか、皆さん。スプーン、フォーク、ペンダントとありますが。はい、次はではですね、ブラジルの石がこう上に乗っかっているスプーンをですね、プレゼントしたいと思います。いいですか。そういうなら、まあプレゼントの応募方法は懸命にスプーンと書いていただいて、ラジ
アカシアさんの、うん、宝石付きスプーン、
なんとか石がついてるの上に、
うん、宝石では
ないけど ね、
ね、なんていうんですかね、こっちではあれ、ね、よくある、
うん、あのメノとか、
そうそう、メノとか、
私はこんな売ってたんですよ、
そうですよね、アメシストとか、そういう原石がこう上についてる、
まあ、あのペドラプレシオーゾっていうとこいかんね、安物の石ですよ。
まあ、でもデザインが
ね、デザインが、まあ、ブラジルの奇跡、
ブラジルではあの原産だから、日本に持ってったら目のなんかすごい高いんですよね。ね、
なかなか日本ではめったに、
日本ではね、広島県にあるんですよ、目の。
ね、
あの私あの話しなかったけど、
うん、
日本でもね、あの、うん、フェーラっていうのがあるんですよね、
うん、
あのいろんな
市場、
ね、市場、あのね、なんなにエクスプレッソ、違う、エスポよ、
うん、
やるね、
はい、
やるの、
はい、
私は日本までね、ブラジルの石をね、きっと200キロバリに積んで、
は
あ、あのドラム缶にね積んで、あの行きましたですよ、
石売りに売れた、
もう私腰が痛い人間だけど、もうくたぶれたですよ。
例えば、バンドルさんの見た目を言ってなかったよ、さくらさん。
最初に写真を拝見したときに、
うん、
あの高倉道夫さんって、
あ、
あの、まあ、知らない方も多いかと思いますけど、うん、パラグアイで日経ジャーナルという新聞社をやってらっしゃって、先頃ですね、衆議院議員に、立候補、パラグアイから、海外から立候補された方に、大変よく。
あ、そうですか。
はい、じゃあ、よく知ってる俳優か何かで言うと。
高倉健ですかね、やっぱり。
私は、亡くなった大阪のですね、漫才師の横山やすしさんにちょっと感じがですね、失礼かもしれませんけど、いや、あの、意気込みという意味で。
今日もね、
やすさんよりはずっと、
上品のある。
そうだね。
やすさん、木村拓哉が
来
て、黄色のね、今日もワイシャツでかっこよく。
おしゃれな。
おしゃれ。桜田さんは、
一回しか切れんのですよ。
なんで？
これ明日聞いたら、あいつまた同じもん切りぞってわかるよ。
桜田さんなんかね、これずーっと同じ
T シャツ。あ、それはあの同じもの何枚も
持って
るね。
もうホームぐらい
で。ということで。
ということで、はい、ではじゃあ、プレゼントアカシアさんのお土産
アカシアさんの、これはね、今ゾロさんも書いてくれましたけど、はい、奇跡というんですよ、
奇跡、そういうもの、あ、そうなんですか、貴重な日の石です、
奇跡スプーン、
奇跡スプーン募集っていうこと、あ、応募っていうことで、希望、希望、はい、でキーワードは
こちら製品、
はい、ね、OK です、キーワードこちら青年と本文に書いていただいて、で、住所、
氏名、
ね、氏名、電話番号、はい、郵便番号などを入れていただくと本当に送らせていただきます。
某K さんは
ですね、この前は、第1回目の当選は住所名前は言えませんが、K さんということで本当に送らせていただきました。
あの1回あのね、もらったという、
そう、あの必ずメールをもらいたい、メールか何かを出していただけたらなと思っております。当たった人ぜひ、
今日チャットに参加して
くださった
。ヒロさん、毎度ありがとうございます。
ヒロさん、嫌かもしれない、絶対。
ゾロさんは日本にいらっしゃるんですかね。
絶対ブラジルだと思います。
ハッチーさん、ハッチーさんは今。
今あったでしょ。
それからジョーさん。
ジョー。
平間さんも最初。
ちょっと来てください。
浦島太郎さん聞いていただいてますか。
あ、浦島太郎さんにもぜひプレゼントしたいですね。
まあ私が直接、
めちゃめちゃそう。
そうなんです、
いや、おしまいじゃないです、
おしまいなんです、
永遠に
大丈夫かな。
背番号3、
桜田さんね、帰っちゃうんですよ、
日本に帰れるの、
いや、引っ越し、
日本に、
ちょっと日本に住もうかな、
1、2年もしたら戻る、
ああ、
金がなくって帰っちゃうんですよ、もうちょっと早く坂東さんに会いたかった、
ああ何言ってんです
か。まあでも、あの桜田さんは日本とブラジルをこうつなぐ役割を、
そうそう、でもブラジル日和は不滅です。
あ、ブラジル日和はあれでしょ、
続けるんでしょ、ちゃんと、
いや、だから大久保さんと、
ね、高橋さんが、で、桜田さんもじゃあそのうち日本からどうにか、
まあ、どうなるか分かりませんけど
ね、ちゃんと参加してくださいよ、
寒いって言うし、
寒いんだって、2メートルだって、
あのね、垣根涼介のね、はい、あのあれ埼玉県におったんですけど、
うん、
あれ、あの東京の方にあのアパート買って、うん、あの無駄したって分かる、
うん、
あの変わったね、移転したのよ、それからね、一つも電話をもあの電話もくれない、いつもね、僕はあの埼玉にあのこんなコーヒー
おてやったの、偉いですね、もう、ガ
キネさん聞いてますか、ガキネさん、
ちょっと聞いとけよ、あんたのね、入ってる、
入ってますよ、
素晴らしい小説をね、我々の仲間はみんな待ってますのでね、頑張ってくださいよ、私はね、いつもあんたに言うただろ、芥川賞、直木賞、もらうまで頑張れよってね。
すごいですよ、うん、今賞取ってて。
まあ一生懸命頑張れ、若いんだから。
日本の皆さんも頑張れ。
桜田さんも頑張れ。
日本の人にね、ブラジルから劇を飛ばすっていうのは逆やね、これ。
これでも。
そうなんですよ。日本の人に元気を。あげるのがこの移民の仕事ですから、
ね、そういう思いを込めてやってるんです、この番組は、はい、
そうですか、
はい、
ですから今日はまさにハマり役の
坂東さん本当元気ですもん、
まあ、本当68歳の思い
です、ね、俺はね、糖尿病を患ってね、いつ死ぬかわからんけども注意してますよ、
はい、
砂糖は 一滴も食べないとね、一つも砂糖の粉は食べないと、
はい、
ね、どこに入ってるか知らんけども食べ物の中に
薬も飲んでます
し、ね、薬は飲んだり飲まなかったりで忘れるのこの頃それでもね、
今日違う液体の琥珀色の薬を飲ん
で、これはね、これシーバスレガウって書いてあるのこれはね、薬になるんですよ、
そう、
あなた方知らないだろうけど、飲みすぎたらいけません。
はい、よく松本さん。
あと、もうちょっと濃い琥珀色の液体ですけど、今日、プレゼント、ゲストの方に。
姫。
そうです。姫松茸と、石鹸の方をですね、はい、ドット。
姫松茸豪華10本セット。
本当すごいです。これ。
申し訳ない。僕はね、何でもあるのでね、いりませんけども。
これ、気持ちいいです。
もしね、あなた方がね、何かいるって言ったら、言ってください。私が仕入れるか、あんたが仕入れるかして、協力させてもらいますから。私はもう何にもいらない。年寄ってね、墓場が近づいたらこんな気持ちになるんですよ。
まあでも、その墓場から遠ざかるためにもですね、決めましたけど、ね、一つ、いつまでも、
ね。ウイスキー持ってくる忘れたんです
よ。うちあるの持っててください。
今度はね、松本さんに渡しておきますから。今日もね、奥さんにお渡ししました。松本さんちゃんと渡して
ます。はいはいはい。
ポケット入れたいからよ。
はい、どうもありがとうございます。どうも。お昼ご飯これから食べますので、日本の皆さんは夜ご飯。
長い間つまらん話をさせていただいて、
ありがとうございます。
申し訳なかったかなと思いますけども、どうもありがとうございました。
ゾロさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。